改めましてこんにちは。日本維新の会長田真美でございます。通告に従いまして一問一答方式にて質問をさせていただきます。一つもの質問といたしまして、奥の義務教育学校の一体型校舎について質問をいたします。この件に関しましては以前にも質問をさせていただいておりますが、その当時は基本設計もこれからのことということで具体的なお話を伺うことはできませんでした。今年度予算に予算が計上されたことも踏まえ進捗状況の確認をさせていただきます。
吉田茂雄教育委員会次長。
奥野義務教育学校の一体型校舎の整備につきましては、本年度当初より教育委員会に内部検討機関としての奥野義務教育学校一体型校舎建設検討会議を立ち上げ、他部局の協力を得ながら検討を進めてきました。具体的な検討の内容としましては、2カ所に分かれている施設を1カ所にまとめる際の学校の位置、今後の奥野地区の児童生徒数の推移と合わせ、小規模特任校制度を活用してどの程度の児童生徒を確保することができるかの想定からの学校の規模、現在の校舎の老朽化の状況から勘案した増築か改築かの検討、そして市全体の他の事業計画との整合を含めた財政的な見通しの下でのスケジュールの検討と、設計に入る際にその根幹となる部分について検討してまいりました。そのような中で学校の位置につきましては、通学の利便性のほか諸々の条件から、現在南校舎のあります旧牛久二中の敷地にて実施することを先月2月の教育委員会定例会にて決定いたしました。また学校の規模につきましては、おおむね普通教室で12クラス程度、増築か改築かにつきましては既存の施設を最大限活用したリノベーションによる考え方で整備し、必要経費の抑制を図ってまいりたいと考えております。施設分離型での運用上のデメリットや現在の校舎の老朽化の状況、さらには統合による国の支援制度がおおむね開校から6年以内に限られることなどから、現在の段階では令和7年4月からの教養開始を目指して、令和3年度より基本設計に入りたいというふうに考えております。以上です。
長田真美議員。
はい、新築ではなく リノベーションという方向でお考えということを理解いたしました。日立の宿中学校建設の時にですね、木のぬくもりを大切にしたコンセプトで建てられたと思います。今回、奥野義務教育学校の新校舎リノベーションに関してですね、どのようなコンセプトなど構想がもし市長の中であればお聞きしたいと思います。
根本洋二市長。
まあ、私も中学校、日立の中学校は木っていうことで平屋っていうことでこだわってまいりました。まあ、今回はちょっと既存の建物を使うということは予算的にございます。ただ今までのような内装 の改装ばかりじゃなく、こういう旧校舎であってもこういうことできるのというものをちょっと私は新しく、また日立の中学校みたいなのようにプロジェクトも作りまして、今まで規制の考えないものをちょっと私は提案しております。なるべく、まあ、柔らかみの温かみのある、校舎にしようと思っております。
長田真美議員。
はい、古い校舎でも、まあ、新しいことを考えているということで、大変楽しみでございます。旧第二中学校校舎現南校舎の敷地でと決定したとのことでありますので、旧奥野小学校現北校舎の敷地が新校舎開 校後は利用されなくなります。過去にも跡地利用について何度か質問させていただいておりますけれども、まあ、令和7年に開校予定ということで、それまでにその跡地利用についても計画をされていくのではないかと思います。どのような計画がなされているのかをお伺いいたします。
吉田茂雄教育委員会次長。
一体型校舎整備後の跡地利用につきましては、一体型校舎の整備場所が決まらないうちは具体的な検討ができないこととなります。先ほどご答弁申し上げました通り、一体型校舎の整備は南校舎のあります旧牛久二中の敷地にて実施することを決定しましたので、北校舎のあります旧奥の小敷地および既存施設については今後その利活用を考察していくこととなります。旧奥の小敷地内には奥のふれあい保育園も併設されておりますので、市長部局との協議も必要と考えております。以上でございます。
長田真美議員。
はい、跡地利用についてでもですね、売却やさらにはその既存校舎を活用した、民間の誘致などさまざまなことがあると思いますので、合わせて遅れのないように進めていった方がいいと思います。またご承知の通り、牛久市はコミュニティスクールとして教育活動を実施し、地域のさまざまな方々に協力してもらい、地域参画のもと学校、児童、生徒を育てていく取り組みに力を注いできたと存じます。多くの義務教育学校も例外ではなく、たくさんの地域ボランティア、サポーターの方々のご支援があり成り立っていることは周知の事実でございます。そうした地域の方々、学校関係者、皆さん新しい一体型の校舎について何も周知がされてないと心配されているところでございます。地域の中で一緒に学校を育てていく環境でございますので、この計画の周知を迅速にすることは不可欠だと考えます。お考えをお伺いいたします。
吉田茂雄教育委員会次長。
奥の義務教育学校での教育活動はコミュニティスクールの仕組みを中心に多くの地域の皆さんのご協力のもと実施できておりまして、一体型校舎の整備につきましても大きな関心を寄せていただいているものと感謝しております。ところで、今後の学校施設は学校としてのみならず、その施設が地域コミュニティ振興の中心施設となっていくものと考えております。地域防災の拠点であることはもちろんのこと、子どもだけでなく大人たちにとっても健康で生きがいのある人生を目指して、子どもたちとの関係の中で一生涯を通じて学び続けるための場所になれればと思っているところです。そのように考えたときに、奥の義務教育学校の一体型校舎の整備過程において、地域住民の方々の参画を得て、その結果地域の皆さんに愛着のある場所となっていくことは大変意義のあるものと考えます。本年度の検討ではその内容から地域住民の皆さんへの周知は控えさせていただきましたが、具体的な内容の検討に入る次年度以降におきましては、できるだけ多くの意見を伺えるような仕組みを考えていきたいと思います。まずは教育委員会内で本年度検討した基本的な事項を丁寧に説明をさせていただく機会を設けてまいりたいと思います。以上でございます。
長田真美議員。
はい、次年度以降は地域の方々への、お考えなども取り入れていくよう、していただけるということで安心しました。ぜひともですね、地域の皆様の声なども踏まえて計画の方を進めていってほしいと思います。それでは次の質問に移ります。学校校則の見直しについてお伺いをいたします。学校校則に関し、特に市民の皆様から改善の要望が多い具体的な事柄に絞って質問をさせていただきます。以前同僚議員からも 校則についての質問がありました。まず取り掛かりとして、現在市内学校校則についてどういう規定であるのかをお伺いいたします。
染谷育夫教育長。
はい、校則や学校の決まり約束は、児童生徒が健全な学校生活を送り、よりよく成長していくための指針として学校ごとに定められています。それらを決めるにあたり、生徒会で話し合う場を設定したり、学級活動や道徳の時間に決まりや約束について意見を聞き、話し合ったりするなど、子どもの意見を直接または間接的に取り入れて作成したり、PTA の意見を聞いたりしている学校があります。子どもの意見を直接取り入れていない学校もありますが、新入生説明会で保護者の意見を聞くなどして一部取り入れています。また各学校は毎年見直しを行っています。特に次年度の教育計画を立てる際は、学校教育活動全般について検討していますが、その中で校則や決まり約束についても見直しを行っているところです。
長田真美議員。
はい、ただいまの教育長の答弁で、毎年見直しを行っているとのご答弁でしたが、どのように見直しを行っているのかが不明な点であり、現代に合っている校則とは思えないことも多く残っていると思います。時代に合わせた校則に見直しをするべきであると考えますが、いかがお考えでしょうか。
染谷育夫教育長。
はい、校則は各学校で毎年見直しを行い、時代に合わせて少しずつ変更がなされています。例えば中学校の女子の制服において、スカートだけでなくスラックスを認めるようになりました。また靴下は白のみだったものを白、黒、紺色のいずれかに変更したり、マフラーやコートなどの防寒具の色もカビでないものとして選択できるようにしたりして、生徒が判断できる幅を広げています。常陸牛久中学校では、生徒会による常陸牛久中堅守を作り、自分たちのあるべき姿を掲げ、自分たちでより良い学校を作り上げていく道しるべとしています。このように自分たちで決まりを作っていくことで、子どもたち一人一人が自分だけ良ければいいのではなく、他者と共に生活することの大切さを学んでいくことができます。その結果、校則は自分たちの決まりとなり、ひいては時代に合ったものになっていくと考えます。教育委員会といたしましては、こうした考えを大切にするとともに、9月議会の一般質問にもありましたので、9月の校長会でより良い校則の見直しを呼びかけました。学校では来年度の教育活動を検討していく中で、子どもたちの意見も取り入れながら、中学生らしさについて考え、その意見を反映させていく方向です。
長田真美議員。
はい、ただいま、靴下などですね、白だけではなくて白、黒、紺に変更したという答弁をいただきましたが、それは全学校でしょうか。
染谷育夫教育長。
教育来年度の校則の見直しというか、教育活動の変更というのは、まさにこの1月、2月、3月で進めている状況であります。でありますので、令和3年度をどのような校則にしていくかは、ちょうど今、出来上がるか話し合っている時期だと思いますので、具体的に今、来年度の状況を把握している状況ではありません。
長田真美議員。
はい、私の方ではですね、まだ全学校が、靴下の色は白じゃなくてもいいというふうにはなっていないという情報が入っております。共働き世帯が多い中、靴下や靴が白のみとの校則は、洗濯や漂白が大変であるとのご意見が多く、真っ白の靴は種類が少なく高い、そしてサイズアウトしたものでもまだ履けるのに変色が激しいため、お下がりとしてあげられないなど、さまざまな問題があります。 私のところにですね、とある母子家庭のお母さんからのお話を伺ったんですが、遅くまで仕事をして帰ってきて、で、まあ、自分には母子家庭だということで負い目があるということで、で遅く帰ってきて疲れていても、あの子供の靴下が汚かったらいじめられるんではないかということで、夜泣きながら洗っているというあの連絡もいただきました。やはりそういうご家庭の負担も考えて、ですね、あの子育てしやすい町を目指すのであれば、そういうところまで気を配ってあげるのも学校や市の役割ではないかと思います。白ではなくてはならない特別な理由があるのか、せめてあのカビではないものなどとあの緩和すべきと考えますが、いかがでしょうか。
染谷育夫教育長。
はい、これまで基本的に学校の校則というのはあの先生方がメインになって作っていたという長い歴史があると思います。今あのコミュニティスクールとなって保護者や地域の方々も学校運営に参加するようになったこと、それからアクティブラーニングといって子どもたちがみんなで話し合いながら学んでいくという姿勢は、別に学校の授業だけではなくて校則を作ったり行事をやったりするのもみんなそうやって多様な他者と一緒に考えていき作り上げていくということが、これからの子どもたちには大切な大切な資質なんかだと思いますので、そういったコミュニティスクールとかアクティブラーニングという視点から学校に校則のあり方を投げかけていきながら、今のような現状も保護者の意見として入れていきたいと思っています。以上です。
長田真美議員。
はい、女子の制服がスラックスも認められるようになった、その点はですね、このジェンダーレスの時代においてもちろん必要なことですので評価すべきところであります。しかし男子のロングヘアは校則違反ではないと認められているのかどうか、またなぜ男子のスカートも認めるとのご答弁がなかったのでしょう。直接声の上がらないところも取り入れるべきではないかと思います。また髪型での多くの問い合わせがあります。ツーブロックや、サイドなどを刈り上げる髪型ですね、アシンメトリーについてですが、禁止とされているだけで明確な禁止理由がないと答えられる 教職員の方もいないと思います。校則の大半や、中大連の規定は中学生らしい髪型と記されており、生徒保護者からは中学生らしい髪型とはどんなものなのかとの問い合わせが後を絶ちません。おととし髪型や髪色について規定する校則、髪型の校則について教員400人を含む計1000人に聞いた髪型校則への本音調査の結果を大手メーカーが公表しました。その中で教員の 70% が勤務校の髪型校則に疑問を感じていると回答しており、また 87% が時代に合わせて髪型校則を変えていくべきだと思う、 93% が時代に合わせて校則自体を変えていくべきだと思うと答えております。こうしたことで全国の高校でも髪型の禁止を撤回している高校が多く出ています。禁止とする明確な理由があるのかをお伺いいたします。
染谷育夫教育長。
昔は細かく髪の毛の長さから色まで全部決めていた時代がありましたが、中学生らしいと、らしさというようなことであの曖昧にしているところが今多いと思います。逆に言うとらしいとからしさということになると、一体それはどういうことなんだろうって逆に話し合うきっかけにもなると思うんです。だから子どもたち、先生、保護者も交えて集団生活の中で中学生らしいとはどんなことというのを話し合うという、そういった共同の学びの場を授業以外にもいろんなところで設けていくことで、その学校の進むべき方向が見えればなと思っていますので、校則についてもみんなで共同して学んでいこうよと いうようなことを話し合っていけるように学校に進めていければと思っています。
長田真美議員。
はい、本市の牛久市教育振興基本計画教育基本法の概要第2条において個人の価値を尊重してその能力を伸ばし創造性を培い自主および自立の精神を養うとともに職業および関連を重視し勤労を重んずる態度を養っていくことと定めておりますが、ファッション業界の職業を望む生徒も多くいることから髪型の自由も職業の関連を重視する一環に値するのではないでしょうか。これはカラーやパーマに関しての規則に反対するものではありませんが、しかしこのグローバル社会において、国際交流などもやっていってると思います。学校の方でも、さまざまな人種の子どもたちがいます。過去にはもともと色素の薄い子に染めていないと家庭から申請書を出させることやもともと明るいのに黒染めを強要された生徒もいます。またコンローやドレッド、ブレードと呼ばれる編み込みの技術ですけれども、これはファッションだけではなくもともと宿毛を抑えるための技術文化であります。また2019年には茶色い地毛を黒く染めさせるなど理不尽なブラック校則を学校からなくそうと活動するプロジェクトの発起人らが約6万人の賛同者の署名を集めブラック校則の改善を求める要望書を文部科学省に提出しており国会でも議論が重ねられているところです。学校校則は各学校で決めるもの と、学校のことに関してはいつも学校で決めることなのでという答弁を何度もいただいておりますけれども私の方に連絡してくる保護者生徒は学校単位で決めるものというふうに認識している方は少ないんですね。でまたそれを学校に確認したところ市の方針で決まっていますのでという答えも返ってきます。私どもからしたらどっちなのっていつも思ってしまいます。で学校に直接保護者生徒から声が上がっていないからと言われることもあるんですが私どもに上がってくる声もそういう方々はもう学校や市に上げてると思って連絡をくれるのでその辺も踏まえていただきたいと思います。また前回の同僚議員の質問の中でもありましたけれども掃除の時間にバケツの水を変えてはいけないという校則などもこの感染症対策の中で全く時代には合ってない校則になっていると思いますのでぜひですね今まさに決めているところと校則の方を考え決めているところというふうに今教育長から伺いましたのでその点も強く要望していただきたいと思います。やっぱり学校単位で決めることっていうのも分かりますけれども日立の牛久中学校などは生徒会の方で話し合って校則なども決めているということですけれども各学校が全部行えているわけではありませんので隣の学校が良くてなぜうちの学校は禁止なんだという声がすごく非常に多いです。先生たちがなぜダメなのか理由を言えない校則っていうのはちょっと校則としては成り立たないと思いますので市の方からですね方針を言っていただき今後各学校が校則の見直しを的確にしやすいように示していただけるよう強く要望いたします。それでは最後の質問に移ります。駅前の活性化について伺います。まずは現状の確認をいたします。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、駅前の活性化現状ということで、お答えいたします。駅周辺につきましては、当市の玄関口として人が集いにぎわいを創出する空間としてまた各地域を結ぶ公共交通の結節点として重要な役割を担う場所であります。 牛久駅周辺におきましては、これまでも東口駅前広場の改修をはじめ、市民の皆様のご意見を伺いながら活性化に向けた対策を実施しております。しかしながら駅周辺の現状としては空きテナントも多く、昨年度の市民満足度調査の結果におきましても駅周辺の活性化について高い関心が示されるなど、市民からはさらなる活性化策が求められているものと認識しております。そのような中、駅周辺の核ともなるエスカード牛久ビルの対策として、公共的利活用によるエスカード牛久ビルの活性化を図ることを目的に、エスカード公共施設基本構想基本計画を策定いたしました。この計画では、集客力のある施設、多世代の交流が可能となる施設、学生等が積極的に利用できる施設をコンセプトとして、これまでの買い物の場から皆が集い交流する集いの場へと転換をしていくことを目指しております。今年度は改修工事を行うための実施設計業務を進めており、令和3年度から工事に着手できるよう準備を進めてまいります。また、空き床対策につきましては、コロナ禍で大変厳しい状況ではございますが、公共施設の整備がもたらす効果がエスカード全体の活性化と、空き床の早期解消につながるものと考え、引き続き茨城県などとも連携しながら店舗やオフィスなどテナントリーシング活動に取り組んでおります。
長田真美議員。
はい、次に中心市街地活性化に向けた市のお考え方についてお聞きいたします。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、毎年行っております市民満足度調査や第4次総合計画策定にかかる、市民アンケートによりますと、市民は中心市街地ににぎわいを求めております。回答からは、中心市街地であるエスカード牛久ビルを含む牛久駅周辺や牛久シャトー周辺の活性化が重要視されており、市民が現状に満足していないことが読み取れます。市ではにぎわいを呼び込むための一案として、自治体をまたいだ地域での情報発信が有効であると考えております。失礼しました。現在市が参加活動している地域をまたぐ広域的な団体には、茨城県常磐線整備促進規制同盟会など JR 常磐線関連の3つの要望団体がございます。それらの団体は、常磐線の安全性、利便性の向上、ダイヤの拡充、東海道線への乗り入れなどの実現を目的として、国や JR に対する要望活動や街頭での啓発活動を行っております。しかしながら、これらの要望団体は鉄道環境の改善を目的としており、駅周辺の中心市街地の活性化を念頭に置いた活動は行っておりません。このため、牛久駅前の活性化を図る一助として、茨城県南の常磐線沿線都市で連携し、駅周辺の活性化を図るまちづくりを推進する新たな取り組みも検討課題の一つであると考えております。以上です。
長田真美議員。
はい、駅前の活性化には JR 常磐線の利便性の向上も大きく影響があることであります。 JR への要望運動は交通体系特別委員会としても提出しておりますが、やはり委員会や一自治体単位では難しいところも多いかと思います。声を大きくするためにも、常磐線沿線上にある近隣自治体との協力は重要になると思います。都内通勤圏内、県南エリアの駅前活性化に向けた地域連携を強化すべきと考えますが、お考えをお伺いいたします。
根本洋治市長。
私は常々、防災にしても、また町を活性化するためにも、これは単独の市ではもう限界があるし、 さまざまな特色地域の特色のある、開発はできないと私は常々思っております。まあ、その中でこの常磐線、私の機関となる、まあ、常磐線、まあ、あの東京駅まで50分1時間以内で行けるというのは素晴らしい、そういう信玄を持っているわけでございます。そこで特に、砦、地中浦、龍ヶ崎を呼びかけ、4市で、茨城 県南 JR 常磐線沿線地域活性化に関する意見交換会を、2月に行いました。それでお互いにいろんな課題を見つけながら、そして協力できること、そして統一のあるこの沿線のものをどう使っていくかということが、これから大きな 地域の活性化になるのかと思っております。それぞれの4市の持つ地域資源、その次地域資源という話ございますが、一つには東京にいる人は思うらしいです。牛久で例えば牛久にするともう10分もすると緑のあるところにどこしら行ける、そういうことで、まあ、東京とかそういっても、まあ、そう歩いても、まあ、そういうものがない。そして、まあ、宅を上げようと思えばちょっとした空き地でも上げられる。それがまさしくこの茨城県内の地域なのかなということで、だそういう地域資源をなんとか私たちもう一度再発見して、それをこの四次時代で活用しながら常磐線沿線の活性化しようということが大きなものでございます。まあ、いろんな情報を交換しながら、そして関係、そして交流人口、そして、関係人口を 増加させるためにも行政の垣根を越えての連携が必要となっております。そしてさまざまな交流を深めながら、これからも意見交換会を開催していく所存でございます。
長田真美議員。
はい、今は新型コロナウイルス感染症防止対策や経済的支援の方が最優先になっていることと思いますけれども、この拡大がですね、落ち着き、また人々が普通あるようになる頃には、今までのように県民自治体とですね、協議を重ねていただいて、全体的に魅力のあるまちづくりを目指してほしいと思います。以上で質問を終わります。ありがとうございました。